は4時28分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊クローズアップです。毎週一つのニュースや問題を取り上げて、それを月曜日から金曜日までの5人のコメンテーター、そしてラジオを聴きのあなたと共にじっくり考えていこうというコーナーです。今週のテーマこちらになります。
ポスト小泉に求めるものは。
はい、先週河野太郎氏が9月の自民党総裁選挙への立候補を検討することを、まあ、表明するなど、ポスト小泉をめぐる動きというのがですね、まあ最近特に活発化してきているような感じがします。そこで今週は次の日本のリーダーに何を求めるのか、どんな政策を期待するか、これをですねテーマにお送りしていこうと思います。まあ財政再建だったり、格差社会の解消だったり、アジア外交重視だったり、いろいろあると思いますけれども、今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんですけれども、遠藤さんは次の日本のリーダーにどんなことを期待していますか。
そうですね、はい、私まあ専門の観点から、はい、まあ、国際政治の方の観点からするとですね、はい、やっぱり東アジア外交の再建というのはどうしても外せないテーマだろうというふうに思いますね。でまあ現状は、まあ皆さん本当にご存知の通り、まあ、アジアでは割と孤立していて、
まあ、半歩下がりな感じですよね。
おっしゃるとおりですね。でまあアメリカべったりっていう、はい、まあ、そういう状況になってるわけですけども、これはやっぱまずいんですね。なんでまずいかっていうと、はい、誰も日本のこと尊重しないと。どうしてかっていうとですね、やっぱりアメリカはそのアジアで日本が孤立していると、なんていうんですか、こう、あなた友達いないのねと、いつ
何に見られちゃいますか。
そうですね、まあ、いつ何だったってこっちにきっとべったりしてくる他に友達いないからというふうに思うわけで、ここはですね、やっぱり日本がアメリカに対して交渉力を上げるためにも、はい、やっぱり東アジアにおいてしっかりした足場を日本が自身が築く必要がやっぱりあるわけですね。
確かにアジア、僕はこっちとも仲いいから別にいいんだよ君と、アメリカに強く言える、そういう立場になりますよね。アジアと仲良くしておけば。
まあそういうことですね。簡単に言うとやっぱりそういうことでして、やっぱ他に頼るとこないと見ると、はい、アメリカってのはやっぱり足元を見てくるわけで、まあ基地問題なんかにも現れますけども。
3兆円なんていうのはまさにそれですね。
いやいや、まあそうだから、そう、まあそう、まあ、なんてそういうとこもあるわけですね。ですからやっぱりここは首相が交代するこの機にですね、はい、やっぱりやるべきことはたくさんあるだろうというふうに思ってますね、はい、
例えばどんなところでしょうかね。
そうですね、アジア外交を再建するにはやっぱりホップステップジャンプっていうんですけど、はい、まずはこう自主的にですね、新しい首相が靖国参拝をこうストップすると、まあ、言われて辞めるんじゃなくて、こう、はい、自分で辞めるっていう形を取るってことですね。
確かに言われて辞めるんだとすると、まあ、言った方からすれば言えば何でもやるんだ、そう考えになりかねないですね。
そういうふうになっちゃうのかって日本の中でもこう、やっぱり思う人も出てきちゃいますから、まあ、永久戦犯分子するか、首相が靖国に行くのをやめるか、はい、これがまあ出発点でしょうね。その次にやっぱり、はい、まあ、チャーム外交ってよく言うんですけども、相手国を魅了するような、はい、こう首脳外交っていうんですか、やっぱり今首脳外交全くこう凍結状態ですから、
異常な事態ですよね。
中国とも韓国と も首脳喋れないと、はい、これはやっぱり異常な事態で、はい、それは足元見られますよ、どっからも、嫌われた挙句に足元見られるって、そういうことになっちゃうんで、はい、ここをなんとかすると。それから、まあ、ジャンプの部分でいくと、やっぱり、そうやってこう相手国を魅了した挙句何やるのと、はい、まあ、だからこれはやっぱり東アジア共同体といったようなですね、こう理念をちゃんと打ち上げて、どういうふうにこう具体的に協力が進められるのかというのをこうパッケージで示すというのがやっぱり大事でしょう。まあ、つまりその仲良くして何をするのと、やっぱここでこうなんていうんですか、こ
うビジョンを示すというか、
おっしゃる通りですね、やっぱり将来にわたって共同でいろんなことができるんだと、はい、いうことをこう示してやることが大事だろうと、いうことだと思うんです。そうしないとですね、やっぱりアメリカの方もこう日本のことを説得すべき相手として見なさないと、いうことになっちゃうわけで、
そうすると本当に日本はどう進んでいくのか、何を頼りに進んでいくのか、全くもう堀夢中というか、そんな感じになりかねないですよね。
そうですね、やっぱそこのところは本当によく考えて、はい、自主的にこう変えるのだということは、やっぱりこう新しい首相が示さないと。
また逆にその首相が変わるというのは、そういった意味では、まあ、一つのいいタイミングでもあるということですね。
絶好のタイミングでしょうね。ここで逆に変わらないとですね、はい、要するに現首相のせいではなかったのだと、 日本国は永遠にこうアジアをないがしろにし、アメリカべったりで、はい、っていうことなのねというふうに見なされるだろうと、これはやっぱり日本国民のためにならないのではないかと私は思いますね。
いつメールご紹介しましょう。豊平区の長島さんからいただきました。ありがとうございます。私が次の日本のリーダーに取り組んでほしい政策はやはり経済政策、景気対策です。確かに日本全体を見ると景気は回復傾向にあるようです。しかしここ北海道に関してはどうでしょう。まだあと一歩というところにあるのではないでしょうか。もうあと一息、北海道の景気回復が顕著になるまではともかく経済政策をしっかり、さもないと北海道は経済的には日本であって日本でない、そんな地域格差に悩むことになりかねませんということですけども、これについては遠藤さんどうでしょう。
何
か
そうですね、はい、やっぱり小泉改革の5年で格差が広がったのは多分確かなんで、やっぱり六本木の近くなんかに行くと北海道と全然雰囲気が違いますよね。
そうですね、
これも同じ国かというふうに思う人がいても、まあ、不思議ではないだろうと、この辺も大きな課題になると思いますね。
さあ今週はですね、このポスト小泉に求めるものはというテーマでお送りしています。もちろんですね、これ自民党の、小泉さんの後という意味じゃなくて、例えば日本のリーダーももっとこういう人に変わってほしい、別の党に変わってほしいとか、そういった意見でも結構でございます。ポスト小泉に求めるものは今週のテーマです。ぜひあなたからのご意見、お待ちしております。メールは夕刊アットマーク hbc.co.jp、 ファックスは札幌011-232-1287 番、 232-1287 番でお待ちしています。今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。